瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
企画番組ウェルカム瀬戸、初めての瀬戸。瀬戸に移り住んで半年のパーソナリティの美咲が担当します。瀬戸のことをまだまだ知らない私は、友人知人から瀬戸を案内してと言われて、どこをどのように案内していいのかわからないことがあります。そこで瀬戸のことをもっと知りたい私が、おすすめしたい瀬戸の魅力を3回にわたってご紹介していきます。1回目の今日は、紅葉シーズンのスポットとしても人気の上皇寺で、初代藩主吉直公の廟所につながる3つの門について、文化家の佐野はじめさんにご協力いただき、取材した模様をお送りします。上皇寺の入り口には石段があります。昔の人々もこの石段のふもとで馬から降りて石段を登っていたそうですよ。石段を登ると本堂が見えてきます。
昔からのですね、禅宗用っていう建物の様式はずっと変わらずですね、2階建てのような外観なんですけど、下から上までズドンとこう突き抜けたような形の建物っていうのは昔からそのまんまなので、それは綺麗に保存されていますね。
本堂の右手にやってまいりました。
目の前に胴吹きの小さな門がありますけど、そこに原型光廟って看板がありますけど、初代尾張徳川藩主の吉直さんのお墓があるところの入り口なんですね。吉直さんのお墓に到達するまで、ね、3つ門をくぐり抜けていかないと到達できないっていうところの一つの門で、獅子の門っていうところで、これは吉直さんが亡くなられてから少し経った時に建てられた門なんですけど、
吉直さんのところに行くまでには3つの門があるのはどうしてなんですか？
お墓は古墳みたいなですね、土まんじゅうのお墓に葬られてるんですけど、周りの囲いの門が一番直近の門なんですけど、その周りにご位牌があって焼香される建物があるので、そのエリアでまた門があって、その門があるエリアの外にも目の前に見えてる獅子の門があるということで、厳重といったら何なんですけど、丁寧というか。
ここが獅子の門ですね。一つ目の門です。
左右に獅子があるので獅子の門と呼ばれているんですけどね。左甚五郎という、彫刻の名工がいるんですけど、その人が作ったと言われているんですけど、はっきりしたことはわからない。
獅子の門をくぐり抜けて少し歩いて2つ目の門に到達しました。
こちらが竜の門、瓦じゃないんですね。銅の板で拭いてあって、胴吹き瓦なんて言っているんですけど、表面が6章でグリーンになってて、ちょっと雰囲気が違うなと思うんですけど、遠目で見てると普通の板かなと思うんですけど、近くで見てると非常にこれ厚くてですね、今の銅で修理をしようと思ったら、こんだけの厚い部材がないので特注でやらないといけないっていうことで、建物自体も屋根の上に金のシャチホコみたいな、製粉って言うんですけど、そういった意匠があって、で実はこれ中国の儒教のお墓霊廟に通ずるものなんですけど、そういった儒教風の建物にしてあるっていうところはポイントであるんですね。
2つ目の門の中に入ってきました。龍の門ですね、はい、扉に模様が書いてあります。
両脇に獅子があって、金箔で飾られて金具ががっちりした門がありますけど、今はガラスで覆われて保護されてますけれど、今上の方は鏡板っていうか、板が1枚ペラッとあるだけなんですけど、かつてはここに龍の絵が描いてあったというところで、夜な夜な絵の龍が時々下の方の龍の池、池にこう水を飲みに来て、で下の方に悪さをすると、これも伝説なので、どの和尚さんか分かんないんですけど、和尚さんがたしなめて封じ込めたっていう 伝説があって、まあ、そういった逸話もある龍の絵が描いてある門ということで龍の門って。
龍の門をくぐり抜けると前にまた立派な建物が見えてきました。
屋根の下にですね、漆塗りの柱で金色のメッキをした金具がついている建物なんですけど、奥に遠目で見える緑色の銅の扉が第三の門って一番最後の門なんですけど、そこの前でご焼香をする場として焼香殿、ここの上でまあ儀式をするっていうところなんで、江戸時代とかは一般の人はここの場には入れない神聖な場所なんですけど、まあ、今ここの中まで入ることができるので見れるんですけどね。この奥の唐門っていうんですけど、石の柱の門の向こうのお墓に向かってまあお参りをする焼香をする焼香殿ということなんですね。中の方を見るとちょっと床の方1メーターちょっとぐらい段があって、高いところに床がありますけど、床がですねちょっとツルツルな四角いタイルがあるんですけど、これは敷瓦って言ってですね、瀬戸村だったり赤津村だったり水の村だったりですね、それぞれのところからここに使う敷瓦を作れって言って、5センチぐらい結構厚い瓦なんですけど、まあ、それをこう敷き詰めてあるんですね。鉄地にまあ白い絵を描いてあるっていう敷瓦で、全国でもあんまりない、今もきちっと残ってるのはもうここだけですね。
外からも覗くと黒い背景に書いてあるのが少し見ることができますよね。
石のままでちょっと白く抜けているところで文様が見えるかなと思いますけどね。
こちらの建物も形が、こちらも中国からの建物ですかね。
ええ、初代尾張徳川家の藩主はサポートする人たちがいて、中国からの渡来してきた人たちもいて、技術者に御廟の設計をさせて、儒教式の戒名も自分でつけるから、あとはよろしくっていう遺言がどうもあったようで、これと同じ様式は東京の湯島制度っていうのがあるんですけど、やはり大名家の墓っていうのは仏式が多いんですけど、こういった儒教式っていうのは全国でも珍しい。
遺言でこの建物は建てられたということですよね。
そうですね、まあ、非常に特徴的なものになってますね。まあ、シャチで、まあ、草上の生き物なんですけど、やっぱり水に関するところなので、火災とかあった時に水の威力で守ってくれる、そういう意味合いもあるみたいですね。真正面が焼香殿、
はい、
右手にもこれは宝物殿、宝蔵って言われてるところで、葬礼の道具だったりとかお宝を入れてて、今中は開けちゃってるので建物だけなんですけど、
焼香殿を抜けるとようやくお墓の前の最後の門にたどり着いたということですよね。
は
い、
でもここの石段も非常に急坂で45度ぐらいありそうな急な階段ですけど、ここの石も名古屋城と同じような大きな石をきちっと敷き詰めてカチッと作ってあるもんで、非常にこう重厚感というかですね、存在感ありますよね。
今階段を上ってきて最後の門である3つ目の門の前に来ております。
これが唐門という最後の門で、正面に扉が右と左銅で木の枠を囲って、非常に存在感のある重厚な扉になってるんですけど、上の方にこうボタンのような、でも中身見るとレンゲみたいな形なんですけど、いくつも折り重なるようにしてこうボリュームあって彫刻してあって、下の方には葵の御紋が右に4つ左に4つ上に1つっていうので、金のメッキで非常に輝いてますね。途中から透けて見えるのが御廟和歌ですね。紅葉と一緒にまあこんなのがあるよっていうのを知っていただくと面白いかなと思うんですよね。
紅葉の名所として知られる上皇寺には隠れた魅力がたくさんありました。木々の息遣いを感じながら自然散策と歴史を満喫してくださいね。瀬戸町ラジオ企画番組ウェルカム瀬戸、初めての瀬戸をお送りしました。